午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月28日のプレプリどんどんマス AC をお届けします。マス .AC カテゴリから厳選した8本の論文をご紹介していきます。1本目はケラー・バンデボガートさんによるカールソンズ・コンジェクチャー&ザ・ジェネラリズド・トータル・ランク・コンジェクチャー・インチャラクタリスティック2共数2におけるカールソンの予想と一般化全ランク予想です。この論文では可観代数と代数トポロジーが交差する非常にエキサイティングな問題に取り組んでいます。具体的には共数2の生息ノイテリアン聖域においてある種の微分モジュールのランクがその間の次元以上になるという一般化全ランク予想を証明しました。ここでのポイントは共数が奇数の場合にはこの予想が成り立たないのに共数2ではうまくいくという対比です。著者は帝都構成やフロベニウス引き戻しといった高度な手法を駆使してこの境界線を明確にしました。特に生息間におけるフロベニウス斜像の平坦性を利用してアダムススペクトル系列を崩壊させるという戦略は非常に鮮やかで感心させられます。この結果によって長年の懸案だったカールソンの予想があらゆるランクの初等アーベル2群について完全に解決されました。さらに球面のランク問題などの具体的なトポロジーの問題にも答えを出しており理論的な美しさだけでなく実用的な応用範囲の広さも兼ね備えた素晴らしい成果となりました。2本目は A. ビラカンティさん、 M. ゴッティさん、 A. カンダサミさん、 H. リャンさん、 J. リュウさん、 H. ポロさん、 J. ヤンさん、 A. ヤオさんによるザバイ UFS ポジティブコンジェクチャー for アルゲブレイックセミドメインズ代数的半生域におけるバイ UFS 性予想です。この論文では足し算と掛け算の両方で1位分解性が成り立つという非常に厳しい条件を持つ半生域について研究しています。そんな特別な性質を持つ性の半生域は結局のところ自然数の集合しかないはずだという予想に挑んだものです。足し算の1位分解性は自由モノイドのような構造を求める一方で掛け算の1位分解性は割り切れるかどうかという厳しい制約を課します。この相反する2つの条件を同時に満たそうとするのはかなり無理がある話ですよね。著者たちは性の代数的数で生成されるケースを詳しく分析しました。次数が2の時は区間の除外を用いて可能性を潰し次数が3以上の時はパラメータを用いた高等式から最小多項式がありえない形になることを証明しています。さらに複数の生成庫がある場合はユーリスイやペロンフロベニウス理論という幾何学的なアプローチを駆使して次元が一つに限定されることを導き出しました。結果として有限生成な代数的なバイ UFS 半生域は全て自然数と同型であることが証明されました。複雑な代数的数から出発しても最終的にシンプルな自然数の世界に集約されてしまうという結論には非常に強い説得力を感じます。3本目はテーマンナセプールさんによるオンザディストリビュティビティオブザサブトラクティブクロージャーオペレーターオーバーイデアルオペレーションズインヘミリングス、ヘミリングにおけるイデアル演算に対する原法的平方演算子の分配性についてです。この論文では可観ヘミリングという代数構造において原法的平方演算子がイデアルの和や共通部分そして積という基本的な操作に対してどのように分配するかを詳しく調べています。原法的イデアルというのはある和がイデアルに含まれていてそのうちの一方が含まれていればもう一方も必ず含まれているという性質を持つ特別なイデアルのことです。著者はこの平方演算が完全に分配されるとは限らないことに注目し分配性が成り立つ条件を整理するためにクラトフスキヘミリングとニュークリアスヘミリングという2つの新しいクラスを定義しました。自然数の半間がニュークリアスである一方で クラトフ好きではないことなどが具体的に示されており、構造によって性質がはっきりと分かれるのが面白いですね。さらに過去の文献にあった誤った主張を正し、任意の共通部分に対しては分配性が成り立たないことを明確な判例で証明しています。地道な検証によって理論の穴を埋めていく姿勢に研究者としての誠実さを感じます。最終的にどのような条件下で積の分配性が成り立つかまでを丁寧に考察した非常に緻密な研究でした。4本目はウィリアム・ハインザーさん、ケイア・ランドパーさん、ブルース・オルバーディングさん、マシュート・エニス・コッターさんによるインターバルリングス、区間間です。この論文では二次元性側局所間のすべての性閉鎖間を分類するための重要なステップとして、区間間という新しい一次元の性閉局所性域を導入しています。面白いのがその作り方です。普通は分数間を付け加えていくボトムアップな手法が一般的ですが、ここでは逆に特定の評価間の集まりを交差させるというトップダウンのアプローチをとっています。具体的には二次元性側局所間と性の実数の閉区間を用意して、その区間内の値に対応する二次元単項評価間を掛け合わせて作ります。こうしてできた区間間は局所間で一次元という性質を持ちますが、メーター間でもモリ間でもありません。それでも主イデアルの小差条件は満たしているという絶妙なバランスの構造をしています。さらに評価区間の空間に自然に備わっている位相がなんと実数の区間と同小になることを証明しています。数学的な対象がそのまま実数の区間という形として現れるのは非常に直感的でワクワクしますね。また区間の端点を開いた形に変えると間の次元が二次元に跳ね上がるといった興味深い挙動も示されています。5本目は直木遠藤さんと健一吉田さんによるニアリー・ゴレンスタインブローアップアルゲブラスオーバー2ディメンショナルレギュラーローカルリングス、二次元性側局所間上のニアリー・ゴレンシュタイン爆発台数です。この論文では爆発台数と呼ばれるリース台数やそれに付随する級数間がニアリー・ゴレンシュタインという性質を持つかどうかを詳しく調べています。もともとゴレンシュタインという性質は条件が厳しすぎて爆発台数では極奇にしか現れません。そこで著者たちはより柔軟な枠組みであるニアリー・ゴレンシュタイン間に注目しました。特に二次元性側局所間においてある種の理想のリース台数がこの性質を持つための条件を完全に分類しています。具体的には生息パラメータの特定の類上で理想が生成されている場合にこの性質が現れることを突き止めました。また拡張リース台数と付随級数間の間でこの性質が互いに同値であるという関係を導き出しています。単に条件を並べるだけでなく理想の分解構造まで踏み込んで分類している点に非常に丁寧な解析へのこだわりが感じられます。台数幾何学的な構造をここまで精密に追い詰めて結論を出した点に強い説得力がありますね。6本目は CS.DM からのクロス投稿でマリア・ブラス・アモロスさんとビセントラさんによるアルゴリズム&リザルツオンマルチパラメータカンティング・オブ・ナメリカル・セミグラックス数値半群の多パラメータ係数に関するアルゴリズムと結果です。この論文では数値半群という自然数からなる特殊な集合の数を数える問題に取り組んでいます。これまで属種やフロベニウス数という指標ごとに数を数える研究はたくさんありましたが、この論文ではさらに踏み込んでフロベニウス数、属種、そして多重度という3つのパラメータを同時に扱うというかなり欲張りなアプローチをしています。特に多重度とフロベニウス数の間に特定の条件がある場合にこれらの数を正確に求める公式を証明した点が素晴らしいですね。これによりこれまで個別に知られていた増加傾向が一つの統一的な枠組みで説明できることになります。 また効率的に探索するためのシードアルゴリズムを改良して数値半群のツリー構造を詳しく調べる手法も提案しています。理論的な公式の証明だけでなく実際に計算するためのアルゴリズムまでセットで提示しているところに実用的な視点を持って研究されている姿勢が伝わってきます。7本目はマス RT からのクロス投稿でムハマド・ファジール・アンワルさんによるカウンタレクサンプルズトゥーノームコンジェクチャーズオブウェラウインモジュラーインバーリアントセオリーモジュラー普遍量理論におけるベローのノルム予想への反例です。この論文ではモジュラー普遍量理論におけるノルムに関するベローさんの予想に対して具体的な判例を提示しています。具体的に言うと線形形式の軌道ノルムや全群ノルムが普遍量間の最小生成系に必ず含まれるのかという疑問に切り込んでいます。著者は体の表数が群の位数を割り切るような表現に注目し有限体上の初等アーベル2群の4次元表現を巧みに構築しました。例えば位数8の群を用いた例では普遍量間の生成源の次数が1から4までであるのに対し線形な軌道ノルムはすべて次数8になってしまいます。つまりこれらは分解可能で最小生成源にはなり得ないということです。さらに普遍量間が多項式間になるという非常にシンプルなケースでさえ軌道ノルムが最小生成源にならないことを証明しました。また全群ノルムについても位数4の群の作用を用いて全ての非ゼロ線形形式に対する全群ノルムが完全平方になることを示しています。生息軌道が存在していてもノルムが最小生成源になるとは限らないという結果は直感に反していて非常に刺激的ですね。最後はマス PR からのクロス投稿でマイケル・ウィルソンさんによる A フェースアイソレーションプルーフオブザツーバリアブルガウシアンモーメンツコンジェクチャー二変数ガウスモーメント予想の面分離による証明です。この論文はずっと未解決だった二変数ガウスモーメント予想に終止符を打つという非常にエキサイティングな内容です。この予想はある多項式のガウス期待値が正の整数である全ての N 次についてゼロになるなら特定の条件下で期待値が常にゼロになるというものです。実はこれ1変数の場合はすでに正しさが分かっていて3変数以上の場合は反例が見つかっていました。つまり2変数のケースだけがぽっかりと穴が開いた状態で残っていたんです。著者は複素座標を使い単項式に重みを割り当てるというアプローチを取りました。特に注目したいのがP 新評価を用いてニュートン多角形の特定の面を切り出すプライムアイソレーション定理という手法です。平面上の凸多角形という二次元ならではの幾何学的な性質を巧みに利用して重みの符号を決定づけています。この結果二変数の場合の予想が正しいことが証明されついに全ての次元における結論が出ました。一変数と二変数は正しく3変数以上は正しくないという綺麗で明確な境界線が引かれたことになります。次元によって正比がパッキリ分かれるという結果にある種の快感さえ覚えますね。ってなわけで今回は可感代数や代数トポロジーから半生域、ヘミリング、生息局所感、そして普遍量理論まで数学の深みあふれる世界を旅してきました。どれも非常に刺激的で面白いトピックばかりでしたが皆さんの知的好奇心を心地よく刺激できたでしょうか。それではまた次回もお耳にかかりましょう。